シルビーとブルーノっていうのはどんな話なんですか？
基本はでもその妖精、
妖精、
妖精のシルビーとブルーノっていう兄弟たちの、兄弟たちと現実世界の登場人物たちとの交流を描いた物語、うん、
シルビーとブルーノっていうのが妖精たちの名前なんですね。
そうなんです。
妖精の兄弟、
妖精の兄弟で、それを語り手がその様子を語るって。でその語り手はすごいあのルイス・キャロルのような自叙伝的なそういう物語になっている。シルビーとブルーノもなんかそのキャロルの晩年の小説なんですけど、なんか本当に現実世界と夢の世界が結構混合されて描かれてて、あとすごいキャロルのその人生観みたいな、子供に伝える教訓みたいなものもなんかこう間接的に示されてて、
あんまり日本でなんか聞いたことなかったので全然読めないですね。安倍工房とガルシア・マルケスっていうのはどんな作家なんですか？
いや本当にな
んで好きなんですかとか。
あ、そこもなかなかこう簡単に答えるのは難しいなっていうふうに思っていて、それ2人とも、まずその安倍工房は何だろう、まあ、小説家だし、劇作家でもあるし、そのジャンルを分けると、詩も書いてたし、まあ、いわゆる文学、大きい意味で文学活動をいろんなことをしてた人なんですけど、
どこの人なんです
か？安倍工房は、西暦でいうと1924年生まれ、で1993年まで、に亡くなったんですね。まあ、今から考えるとそこまで長生きではないかなとこういうふうに思う。でまあなんだろう、その僕が安倍工房好きな理由、好きっていうか憧れかなっていうふうに思うんですけど、安倍工房のそのなんだろう、僕が安倍工房に持つ憧れっていうのは、多分彼の作品、もっと言えば作品を作る過程で、彼自身が作家になる前の安倍工房っていうのはまあペンネームなんですけど、本名は君房、公園の公に房、それを読み方が違うだけで、音読みで工房っていうのをまあペンネームにしてるんですけども、いわゆる君房が工房になるまでの経歴っていうのはすごく面白いというか、すごく変わった特徴的な人で、まあ、24年に生まれて生後1年も満たずに両親に連れられて、まあ、旧満州、今の中国の東北部に、まあ、移り住むことになる。まあ、両親の実家が北海道の旭川にあって、安倍工房自身も、原石地って、日本語で言うんですけど、原石地は今の北海道の旭川にあって、で出生地っていうのかな、が東京で、で出身地、生まれ育った場所、あえて分けると、は、まあ、満州、旧満州になるっていう、その3つの、まあ、なんていうのかな、場所をこう拠点にっていうか、まあ、ゆかりがある人で、まあ、旧満州には、合計で約15年半16年ぐらい住んでて、高校と大学は、まあ、日本、まあ、昔の言い方で言うと内地っていうんですけども、まあ、内地の、まあ、東京の方に、高校大学を行くんですけど、それ以外は、まあ、1946年に日本に、まあ、戻ってくるまでの間は、まあ、主に向こうで大陸で育ったっていう作家ですね。でその僕は最初に言ったそのずっと僕は京都生まれで京都育ちでっていうところで、あえてそのネガティブなことを言うと、やっぱ京都ってどうしても閉鎖的なところもある、まあ、京都に限ったことではないとは思うんですけれども、あって、まあ、僕自身がそういうふうに、まあ、いろんなところに行きたいっていうか、まあ、安倍工房の場合はその時代のなんていうのかな、こう宿命というか、まあ、戦争とかもあったので、まあ、嫌顔なしにそのいろんなところに行ったっていう面もありますが、昔から僕海外に憧れていて、で、まあ、安倍工房の作品も日本的なものがないっていうふうに言われてる ですよ。例えば日本でいうところの縁先とか家の縁先とかいう言葉があるじゃないですか。でそういったものは一切出さないし、日本特有のなんていうのかな、もちろん日本語では書いているんですけど、なんかどう言ったらいいのかな、うまく比較できないけど、川端康成っていう作家だとなんか結構日本的和みたいなイメージがあるかなと、一般的にはそう言われてるんですけど、それとはまあ正反対で、本当になんかこう場所を小説でもなんていうのかな、舞台設定としてはここどこっていうようなところが多くって、そういう作風にもまあ魅力を感じるっていうか、うん、もううまく言えないですけど、そうですね、なんかそういうところも惹かれる、そういうところに惹かれるなっていう感じが、うんうんうん、しますね。なんか平たく言うと多分日本が嫌な感じはしなくはないかなと、僕自身がとかそんなところで惹かれたのかなと。あ、上皇后に
マルケスもそういう人なんですか。
マルケスは、1928年生まれで、2014年
覚えている、偉いな、
までいや、つい最近までなんですけど、最近か、2014年まで生きた作家、
う
ん、
そうね、そうね。
あで、まあ、さっきも言ったように、まあ、コロンビアの出身なんですけれども、まあ学生時代、大学卒業するまではコロンビアにいて、就職はなんか新聞記者みたいなになって、でヨーロッパの特派員をして、イタリアのローマ、フランスのパリかな、いろんなところ渡って、まあ、仕事をしながら、記者の仕事をしながら、まあ、小説を、書いてた作家で、まあ、そういう意味でいろんなところを行ってたと、若い時に。まあ、何よりもまあ作風に惹かれたかなっていう感じがします。それはガルシア・マルケス、安倍公房と同様に、マルケスの場合は安倍公房とは違って、なんかこう翻訳で読んでも、まあ原文はもちろんスペイン語で、もちろんというかスペイン語で書かれている小説なんですけれども、なんか中南米的なものがこうどっしり入ってはいる作家で、安倍公房とは違うんですね。そういう意味では日本的なものがない安倍公房と、中南米的なものをふんだんに描いているガルシア・マルケスっていうのは、一見するとこう相反するイメージはあるけれども、まあ、それが僕の今の研究のこう目下の課題なんですけど、なんかつながるところが
読んだ時に、作品の
時に、でそれを今調べていく、言っている最中で、実はその30代にほぼ1年2年ぐらいの差で当時の東ヨーロッパに2人とも行ってる、お互いの存在を知らない時に行っていて、でまたそのアメリカ合衆国、アメリカに対して持つのも、そのマルケスも安倍公房も、まあ、コカ・コーラ、
コカ・コーラ、
コカ・コーラという商品
という
製品を、うん、なんていうのかな、下敷きにしてアメリカっていうものを考えてた、なんかそういうのも共通点あるなと思ってて、じゃあどこ、何をもって、そのまだ、調べてる最中なんで分かんないんですけど、それで、アメリカ論というか、アメリカについての、だから物事の考え方っていうのが結構似てたんじゃないかなっていう。
コカ・コーラ、コカ・コーラのイメージってなんか、確かにアメリカって言えばコカ・コーラのイメージあるのかなな
んかアメリカの、アメリカンスタイルってコーラのイメージありません？
なんか厳密に言うと、安倍公房はコーラとジーンズからアメリカっていうものを考えたいと思っていたらしくって、まあ、それは彼の生前叶わなかったことなんですけれども、まあ、晩年のまあエッセイとかインタビューでそういうことを語ってたりしていて、まあ、マルケスの場合はコカ・コーラっていうものを軸にしながら、さっき言ったその東ヨーロッパ行った時にジャーナリストだった時代ですね、やっぱガルシア・マルケスがコーラと東ヨーロッパっていうのをつなげながら、なんかエッセイというか記事を書いて、それは今、刊行されているので、読めるんですけども、
いろんな文学とかでも有名なものに対してのイメージってあって、アリスもだからすごい青い服着てるだろうなとか、金髪の女の子だろうなとか、もうアニメーションからのイメージもあるし、なんかあの
確かに
アメリカといえばコカ・コーラみたいな話から無理やり言うんじゃないけどいろんなイメージのつき方ってあって、
なんかでもそのいわゆるディズニー的なイメージのアリスってなんか結構そっちのイメージが強いじゃないですか、水色のエプロンドレスみたいな、ね、実際は原作ではあれ黄色いエプロン ストレスなんですよ。そうなんですよ。ディズニーのイメージのアリスってすごい大きいじゃないですか。もちろんそれは全然私を好きは好きなんですけど、やっぱりなんかそのアリスの挿絵画家のジョン・テニエルが描いた挿絵がすごいセットで好きで、
なんか挿絵って大事ですよね。
そう、キャロルはすごい挿絵を大事にして結構ずんぐりむっくりな感じの挿絵なんですけど
ずんぐりむっくり
なんていうの、結構なんか可愛いとまでは多分いかなくて、挿絵自体はなんか若干私から見たら不気味な感じさえある感じなんですけど、頭が大きかったりとか、なんかでもそういう不気味さを可愛いっていう風に置き換えて好きになるんですけど、そのかディズニーのアリスみたいに可愛いが可愛いじゃなくて不気味が可愛いみたいな、そういうとこの可愛さが好きですね。
心が動いたら可愛いっていうのはありますよね。
ありますね。
シルビーとブルーノも挿絵がついてるんですか？
そうなんです。本当キャロルの中で挿絵は重要で、シルビーとブルーノはハリー・ファーニスっていうイラスト画家に頼んで、ファーニスのシルビーとブルーノの方はどちらかというとすごい愛らしさみたいな、なんかテニエルは全然違う感じの、でも作品の中で重要なものとして挿絵がつけられている。
本っていろんな楽しみ方ができると思うので、はい、そういうものとしてもすごい表紙とか質感とか、
はいはいはいはい、
あすごい広い世界があるような気がしますね。なんかちっちゃい時に学校小学校の図書館でそういう少年少女文学全集みたいなので、ルイス・キャロルが入ってたし、マルケスは入ってなかったと思うけど、
入ってない。
アフェ工房はでも日本の方には入ってたかもしれない、まあ、とにかくでもそういうのってすごいなんて言ったらいいのかな、美味しそうなお菓子みたいなからステル色の表紙をしてて、私すごく好きだったんですよ。でなんかよしみたいな、そのこれから難しいものを読むぞみたいな感じではなくて、手に取りやすくて、今で言ったらライトノベルっていうのかな、その少年少女ものの、ずっこけ3人組みたいなのあるじゃないですか、ああいうのと同じ感じで手に取れて、ですごい楽しかったなっていうのがあるの でその時好きだったもの、ね、今でも好きなものもあるし、一番やっぱり物語でグッとくるっていうのが大切な気もするし、でもトータルでやっぱり物としてもいいなっていうふうに思うこともあるし、面白いですね。なんかね、そっか、じゃあなんかお二人またなんだろうな、なんだろう、またお話聞くことがあるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。